それでは私から一件、ホタテ養殖漁業作業場配合地の整備について質問させていただきます。北海道のホタテ水揚げ量は現在日本一となっております。昭和の初め頃まではホタテは天然物が主流でしたが、乱獲や環境の変化などで資源が枯渇し衰退した時期もありました。そのため各地で養殖業が盛んに進められ、取る漁業から育てる漁業への転換を図りながら発展してきたところであります。こうした中で羽幌町のホタテ養殖漁業も今日に至るまで試行錯誤を繰り返しながら取り組みを続け、ようやく安定した産業になりました。羽幌は主に稚貝や反省貝の養殖に力を入れるとともに、成貝も多く出荷し、現在では6経営体で6隻の船舶と従業員も最大時には約120名が従事するまでに発展しており、水揚げの占有割合も年々増加し、昨年度は北留萌漁協羽幌本社の 26.20% までになり、同漁協本所としても欠かすことのできない業種となり、今後も期待されるところであります。このような中で現在の作業場配合地は平成16年に開院舗装された以降15年以上経過しており、ほぼ舗装らしき状態もなくなり、損壊や劣化が進み、土が露出している箇所や凹凸が激しくなっている状態のため、乾燥機の風の強い時には土ぼこりがひどく、その逆に雨の時やみぞれが降った時、さらに雪解けの時期には配合地全体が泥だらけの状態になり、リフト移動や作業効率も悪く、大変不便な状態で作業を続けております。また出荷時にトレーラーの出入りが激しいため、積み込み作業に支障が出ることが多く、大変苦労しているのが現状であります。このため配合地を整備することで環境衛生の向上はもちろんのこと、円滑な漁業活動、作業場の安全確保、リフト移動による効率的な出荷が可能となり、これまで以上に羽幌産ホタテの知名度が上がることにより付加価値が高まることが予想されます。以上の点を踏まえ、早期に配合地を整備する必要があると考え、以下について質問いたします。1点目、配合地の整備を行うことは円滑な作業活動が可能になると同時に、これまでの非効率的な出荷選別作業にかかるトレーラーやトラックへの積み込み時間が減少し、作業コストの削減にもつながることから、早急に整備をするべきと考えるのがどうか。2点目、整備をしないとすればどのような理由か。3点目、北留萌漁協からこれまでに現状の話や要望等はあったのか、あったとすればその内容とそれに対する返答はどのように出されたのか。4点目、近隣町村のホタテ養殖漁業の関連施設は当庁に比べて作業施設や環境整備はもちろんのこと、配合地等も立派に整備されているように見受けられるが、その現状について羽幌町はどのように認識されているのか。以上。
町長小林佐伯君。
大阪議員のご質問にお答えいたします。1点目の配合地の整備についてでありますが、ホタテ増養殖作業保管施設の配合地につきましては、平成16年度のホタテ作業施設の移転に合わせ、 簡易的な舗装として一部整備を行っておりますが、整備後約17年が経過し、老朽化が著しいことから、ホタテ出荷作業に支障を期しているものと考えております。このことから、町といたしましては、近年のホタテ出荷状況からも、今後、より一層の配合地の有効活用が求められるものと考えており、現在、どのような整備ができるか、その実施の可否を含めて調査検討を進めているところであります。2点目の整備をしないとすればどのような理由かについてでありますが、1点目の答弁で申し上げましたとおり、現在どのような整備ができるか、その実施の可否を含めて調査検討を進めているところであります。3点目の北留萌漁協からのこれまでの要望等についてでありますが、北留萌漁業協同組合からは、本年4月に廃墟地の陥没箇所への砂利敷きの要望があり、その対応を行っております。また、7月12日に既存舗装の補修や舗装箇所の拡大等の整備について初めて打診があり、関係課にて情報を共有した上で、7月29日および8月12日に北留萌漁業協同組合の職員とともに現地にて内容の再確認と整理を行っております。北留萌漁業協同組合に対しては、どのような整備ができるか調査検討を進めていく旨を伝え、合わせて調査検討にあたっての協力もお願いしたところであります。4点目の近隣町村と比較しての現状認識についてでありますが、ホタテの出荷にあたり衛生管理面が重視される中で、近隣町村の同種の廃墟地がすべて舗装整備されている状況からも、本町における舗装等の整備の必要性はあるものと考えております。以上、大阪議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。8番、大阪照夫君。
それでは、ただいま答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。まず、冒頭申し上げたいのは、1点目、2点目につきましては、関連する部分がございますので、合わせて質問をさせていただきたいと思います。まず、答弁書の中では、今の廃墟地の現状が支障をきたしている、そして今後もこの廃墟地の有効活用が重要であるということは、省も理解されているようで、そのことについて、私と共有ができているなというふうに解釈をしたところでございます。そこで、ですが、答弁書全体を拝見しまして感じたことは、この廃墟地整備については、町も実施しなければならないものだと、前向きに考えているように、答弁の中で私は、受け止めました。そこで整備の実施についてですが、再三、この答弁書の中で、どのような整備ができるか、その実施の可否を含めて調査検討を進めているというふうに再三述べております。まずどのような整備とはどのようなことを前提に考えられているのか、今考えられる範囲で結構ですので、具体的に説明をできればしていただきたいというふうに思います。
警察課長金子真嗣君、
お答えいたします。まず経緯なんですけど、今年度4月に、陥没箇所へ砂利等の要望を受けながら漁協等と対応していく中で、現状の、および整備の必要について、認識を、深めてきているところです。でまた、今回はホタテ作業施設の付帯施設としての、舗装整備ということもあり、今回は水産業振興の観点からも踏まえた整備方法を模索する必要があると考え、現在農林水産課と連携した協議検討を進めているところです。でどのような整備ということなんですけど、まずは、港湾で、設備港湾として整備するのかだとか、あと水産業振興の観点で整備するだとかという話から、整備の大きさっていうんですかね、どこをどのようにの大きさでどのような規模でやるかっていう、こともあります。その辺については漁協等と話をしながら今現在、具体的な話にしていこうというところであります。
8番大阪照夫君。
今課長の答弁聞くと、私としてはこの配合整備は実施するのかなというふうに思いました。担当課、建設課、あるいは農林水産課、これらと連携しながらね、やっていくんだと思います。であとは漁協さん、あとはそこに従事している経営者等についても話し合いをしながらですね、やっていくのかなと思いますが、そういう考えで、私の捉え方でいいのか、もう一回再度確認します。
検察課長金子真嗣君。
お答えいたします。現在といたしましては、実施の可否も含めて、まだ検討協議している段階でありますので、ご理解のほどお願いいたします。
8番大阪照夫君。
であればちょっと今交代したような答弁、課長の答弁なんで、可否っていう言葉なんですけど、事情を調べると、良いか良くないか、ことの良し悪しだとかいうふうな辞書でございます。で整備することに今ですね、可否を含めて検討しているという進行形ですよね。そういうふうに捉えていいと私は取ってますので、でやればちょっと可否っていう言葉が、私としてはちょっと辞書を調べていくと、この整備についてのするかしないかっていう部分についての可否っていうのは、なんかちょっと言葉が合わないのかなというのは自分自身では思ってるんですけど、今まだ可否を含めてね、検討中ですということでございますんで、可否ということはするかしないかということも含めて、例えば 50-50 だという考えなのか、どちらかというとやる方向に向かっているのか、ここがやっぱりね、私の質問の中ではとりあえず一番最後には聞くんですけど、一番大事なところなんですよね。で冒頭聞くのはあまり余計なことを聞きたくないんで、要するにその 50-50 で言ってるのか、それとも羽幌町としてはね、もう7月の時点でもう陥没したりね、現状見てるわけですよね。その中でそれまでに何回かお話もされている、協議もされていると思います。でその中で今、可否についてね、どのような整備ができるか進めているということなんで、それはやはりその前向きに捉えていいのかっていう部分なんですよね。やっぱり聞きたい方としてはそういうことで、その辺の町の考え、町としてどう考えているのかというのがやっぱり大事なところなんですよね。そういう実際にその7月からずっと来ててね、いろんな、そして重要であると、早ごちは整備もされてないということ もうみんな知ってるわけですよ。 ですから私としてはそういうその可否についてこれからまあ例えば数ヶ月かけてやるのか、あるいはもう早急にね、まあ決めてやるやらないですよ、そういうふうにするのか、その辺はやはり協議されてですね、速やかにまあちょっとまああれですからリーダーになってですね、リーダーですからね、トップですから、そういうリーダーシップを取るという部分も町長は必要だと思いませんか。で町長に、まあ、そこの部分だけちょっと担当課に任せるだけじゃなくて、町長とか副町長がねリーダーになってこの問題についてねリーダーになってやっていくという気概ぐらいね、やはり見せた方が私はいいと思うんですけど、その辺は町長どう考えてます
か。町長小林大君。
全部早く来てしまった。答弁書にこだわらないで可否にこだわったご質問で大変困っておりますけども、すぐできるかできないかって言ったらそれは答弁できないので、今年できるか来年できるか、まあ、再来年になるかと。ですからその配合地の重要性そういったものをですね今、検討しているということでございますので、この文面通りご理解をいただければというふうに考えます。
一番大阪太郎君。
まあ、町長の中ではそう簡単にねやりますとかどうのかっていうのは、まあ、言えない部分もたくさんあると思うんで、それまでは私も、まあ、答弁を持てません。羽幌町例えばもしその実施するしないっていう決める基準みたいのそういう例えば判断する材料、どのような判断を持ってですねこの配合地の整備をするしないっていう、そういう基準みたいなのを作っ、まあ、例えば中でなければ作っていただいて、こういう状態だからやりますよ、いやこういう状態だからもうちょっとあれしますねとか、そういうその基準なり決まりなりをね作って最終的に町長さんが判断すると思うんですよ、町長がね。ですからその辺のその判断基準みたいなのを現在持ち合わせていただければ作った方が私はいいと思うんですけど、その辺はどうですか。担当課長。
町長小林大君。
先ほどの話と一緒にしたらまたお叱りを受けるかもしれませんけど、いろいろな場合の想定としてですね、これはこういうふうだというようなことを簡単に決めれるというそういう問題でもなさそうなので、本当に今日の答弁書の通りですね、ご理解をいただければ、私も最初この就任の時から一次産業の振興ということは常々申し上げておりますし、コロナ禍でも訴えてありますが、近年の議員からも指摘ありますけれども、その漁協ですねの水揚げ高の占める割合も増えていっているということも現状としてありますので、そういったことも今加味しながらですね、どういった交付金や補助の道があるのかですね、そういったことも含めてどれだけできるのか、どうすることがいいのかですね、検討しているというところでございますので、まあ、どういった線だとやるとかやらないとかっていうことにはなかなかなりづらい問題でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
8番大阪太郎君。
なかなか、まあ、先ほど町長答弁求めたわけではなかったんですけど、まあ、ちょっと答弁してくれたんですけど、担当課でねそういうものもやっぱり基準っていうかその、まあ、こういう場合はやらなきゃならないとかいろんなことをねやっぱりこう上げてですね、そしてその中で例えば点数制にしてやっていいですよ、例えば10点制にして、例えばいろんな窪地が多すぎる、まあ、もう補足もないわけで、現場ね見てるわけでしょ、まあ、僕も何回ももう何十回も見てるんですけど、あの状態では絶対リフトなんかフォークリフト運転したことある方いるかと思うんですけど、まず動かせないんですよね、物を例えば積んだり問題してて、だからそういうふうに考えるともう早急にね本当は整備してするべきだったんですよ。で他町村については、まあ、最後にお話しますけど、本当にきれいに整備されて、フォークリフトも本当にスムーズに動いて、作業もスムーズにやられて、羽幌町だけですよね、やられてないの、大変な目に遭っているという現状を私は見てます。 で夜中の、まあ、これ3時か4時ぐらいに、あの冬場10月ぐらいからやるんですよね。特に忙しい時期は水で降った時にやってるんですよ。これを実際に何回も僕は見てます。あの現状を見るとやっぱりですね、あの本当に早期にもっと早くするべきだなというふうに私は感じております。まあ本当に友川鉛筆なんかは素晴らしいもう配合地を作ってねやってるわけでございますので、ぜひ羽幌もそういう意味で早期にですねやっていただきたいということで、まずそれについてはまず終わりたいと思います。それであのまあ整備する前提でおいてはね、やはり一番肝心なのはお金なんですよね。財源なんですよ。やはり財源がなければ、当然いくら整備したくたってできないわけでございます。それで、まあ、あの前回ここにも、まあ、用紙の中にも質問の中の用紙の中にも言ってますが、平成16年に現在の位置にするホタテ養殖保管施設、これを建設に移転してですね、同時に配合地も簡易舗装で整備されております。その時にまあちょっと平成16年ですから今すぐって分かるかどうか分かりませんが、まあ掃除業者、それから配合地にかかる経費、それからどういう補助裏を使ったのか、過疎者なのか、本当の国のね補助ね、まあ後で言いますけどあるんですけど、そういうものについてちょっと分かる範囲で結構ですので、あの今分かる範囲で結構ですので、ちょっと教えていただきたいと思います。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。平成16年度の羽幌町のホタテの増養殖作業保管施設につきましては、施設部分の本体といたしまして事業費で約4900万円ほど用意しております。まあ、そのうち町の補助といたしまして2000万ほど出しております。で、まあ、それ以外ということで配合地の簡易舗装の部分につきましては、ちょっと細かい部分までは分からないんですけれども、当時の予算額として260万ほどつけておりますので、その範囲内で実施したものと思っております。で、あと、そこの部分にかかるちょっと補助裏ですとか、どういった財源を使ったかといった部分につきましては、現在ちょっと手持ちの資料がありませんので、ご答弁についてはちょっとお答えできないということで、ご理解いただきたいと思います。
8番大阪照夫君。
まあ、あの総事業費約、まあ、水産課長をしてて4900万で、まあ、あの260万ね、配合地ね、あそこをあの、まあ、僕この間測ったんですけど、幅が8メートルの長さ70メートルなんですよ。で、深さはちょっと僕あの掘れないんで分かんないんですけど、それだけの 広さで、まあ、260万かかってるんですよね。で、まあ、今度僕が、まあ、私が要望しているのは、まあ、配合地全体の、ね、整備なんですけど、まあ、それが、まあ、どのぐらいかかるかという部分については私素人ですので、それはもうきちっとした調査をして、あるいは基本設計をして、ね、それ で初めて出てくる数字かなというふうに思います。で、まあ、それ考えるとそんなに金額、まあ、大変失礼なんですけど、補助もはあると思うんですよね。もうこれ財務課長に、ちょっと大平財務課長に今聞きたいと思うんですけど、この補助っていうのは私、まあ、簡単に今調べたんですけど、活動代は、ね、まあ、別として、これはこれでいいと思うんですけど、例えば水産基盤整備事業補助金制度っていうのがあるんですよね。それから社会資本整備総合交付金制度、まあ、これは事前に計画を出さなければもらえないものなんですけど、まあ、これらのこういうようなものも例えばですよ、たくさんのお金がかかるときには使えるんで、まあ、過疎債も当然使えると思うんですけど、その辺のことも含めてね、いろいろと協議されるべきだと思うんですが、財務課長としてはどう考えてるか、ちょっとお願いします。
財務課長大平良二君。
答えいたします。今
大阪議員おっしゃられた、社会資本整備交付金ですとか、その辺になると、まあ多分 ある程度の一定規模必要だと思います。また今おっしゃられている場所につきましては公安施設内になってきますので、若干また物が違ってくるのかなというふうには捉えております。で水産関係につきましてはちょっと、私の方ではっきりわからないので、そこは、まあ、使えるようであればもちろん農林水産課の方で、その辺の活用は検討してもらう形になると思います。ただ1点過疎災に関してでは今やる部分については施設の付帯設備という形になりますので付帯設備の補修という形にしかなりませんのでそこにつきましては過疎債は当てられないというふうに捉えております。
8番大阪豊君、
まあ、であればなおですね国道の補助これはやっぱり、私なりにちょっと調べたものなんですけどこういうものをね、ぜひ調べて、まあ、活用できるものは活用するというふうなことをね、やって、まあ、できるだけ早くね、過疎債が使えないのであれば、やっぱりこう、町のね、財政厳しい状況ですから、できるだけそういう国等の補助制度を活用するということは、ぜひやっていただきたいと。いうふうに思います。それから最後の方になるんですけど、まあ、もう何点かありますが、これは早期にやっていただきたいということで、これから今進めている最中だと思うんですけど、まあ、例えば来年度にですね、今は9月ですから、12月臨時期になると、11月ぐらいまでですか、12月の頭ぐらいですか、計上するようになるのかなと思うんですけど、調査費とか、そういう部分で計上する予定は今のところないのか、今後検討して、いや、早急にそれは調査をするべきだと、まず調査をしなければ、前進まないわけですよね。ですから、そういう部分について、どういうふうに考えているのか。担当課で課長でもいいですし、町長でもいいし、ぜひね、失礼です、お答えできればと思います。
なんで休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。大阪議員から、早期整備に向けての、まあ、調査費等の、まあ、予算化というようなお話かと思います。これまでの経過につきましては、建設課長の方からもご答弁申し上げているとおり、まあ、組合さんの方からお話をいただきまして、でまあ、現在、建設課の方が主体的となって、その整備構想的な部分を今、整理しているところであります。それをもって、まあ、漁協さんとも再度打ち合わせをしながら、まあ、どのような費、どれくらいの費用がかかるかといった部分を、まあ、町側としてやっていきますので、外に出して調査費を予算化して、どこかに頼むというようなことは考えておりませんので、ご理解いただければと思います。
8番、大阪豊郎君。
それであれば、建設課自前で、まあ、技師さんが調査をするという解釈でよろしいですか。もう一回確認です。
検察課長金子慎二君。
お答えいたします。そのように受け止めていただいて、よろしいかと思います。
八番大阪寺郎君。
ぜひですね、そういうことも含めてね、まあ、担当課には大変お忙しい思いをさせると思いますが、まずは調査をしなきゃ始まらないことだと思うんで、ぜひそれを進めていきたいと思います。いただきたいと思います。それから ちょっと3点目にちょっと入っちゃうんですけど、これまで7月に初めて陥没されて、まあ、砂利を埋めたという答弁でございます。まあ、それから9月ですから、まあ、7、8、2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、その間に例えば担当課ですね、まあ、どこが担当なのか、まあ、建設課が主体だと思いますが、内部検討、この問題についてね、 破片落ちの問題についてですよ、内部検討された改正とかあればちょっと協議、そして関連部署とも協議しましたよというのがあれば教えてほしいと思います。
3時休憩します。8番、大阪輝夫君。
先ほど7月ということでございましたが、本年4月に、破片落ちの陥没箇所への、処理ということで、ここ訂正、4月に訂正させていただきます。
検察課長、金子、新次君。
はい、お答えいたします。答弁にもあります通り、4月には組合さんからの要望で、陥没箇所に砂利入れを、実施しております。その後、これも答弁にあります通り、正式には4月12日に、建設課の方に打診がありました。その後、関係課との調整を経ております。で、その後におかしま、お、おかれ、お、おい、その後においても、漁協さんおよび、農林水産課などと現地調査を、複数回実施してきており、現在に至っております。
8番、大阪輝夫君。
はい、わかりました。それでですね、漁組さんだけではなくてね、6形態で、ホタテ養殖漁業をやってるわけですから、その経営者とは入れてないっていうことですか。私は今後もしそういう協議がある場に、出れる経営者と出れない経営者がいると思うんですけど、そういう方も含めた方がいいのかなと思うんですけど、その辺は漁協さんとのお話の中だと思うんですけど、その辺はどういうふうに考えているのか、入れてもいいように考えているのか、いや、それは入れる必要がないと思っているのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。農林水産課長、伊藤正則君。
はい、お答えいたします。検討にあたっては、直接漁業者の方も、入れてはいいんではないかということのご要望でありますが、これまでにつきましても、一度ホタテ部会の方には、入っていただいている、建設課の方と打ち合わせしている中では入っていただいております。で、今後、青写真的なものが、できた段階につきましては、組合さんの方とも、打ち合わせする中ではやはりホタテ部会の方、できるだけ、そういう実際に使われる方という部分のご意見ももちろん、大切だと思いますので、必要に応じて、ご参加いただくなど、この辺は臨機応変に組合との協議の中で進めていきたいというふうには考えております。
8番、大阪輝夫君。
そういうことで、ぜひよろしくお願いをいたします。で、一番最後になるんですけど、これについては先ほど町長の答弁で、私は常々羽幌が一番早いごちは悪いと、環境整備もそうなんですけど思ってた部分については、町長も、悪いという証言はされてませんが、重視されている環境面で重視されている部分についてはあまり良くないということで、認識されているようでございますので、ぜひそこについて、早急にですね、今後については、追尾をされていただけるようによろしくお願いをいたします。それで最後に、なります。長に伺います。私はですね、今の破片落ちの状態をいち早く解消してですね、ホタテ漁業、養殖漁業に携わる経営者、従業員、パートの奥さんもたくさんいます。この方々が安心してですね、冬場もみぞれ降るときも雨降るときも、漁だとか作業ができるような廃炉地の整備をしてあげるべきだと私は思うんですよ、これも早期に。で、町長の思いというか考えはもう答弁者で分かるんですけど、最後にそういう気持ちというか、どういう考えでそのやる、考えをやるとかちょっと言葉は悪いんですけど、どういう お気持ちでいるのか、最後に、確認の意味っていうちょっと言葉は悪いんですけど、町長としての気持ちはどう考えているのか教えてほしい。そこで終わります。はい、
町長小林沙君。
先ほども申し上げましたとおりですね、今回の答弁書にあるとおりでございまして、今後ですね、配合地についてどういう経過で、議員もご指摘のとおり、交付税等の補助、そういったものもどういう方向がいいのか、また先ほども、建設課長からも出たと思いますけれども、ここについては他の施設と違いまして漁港ではないということも一つのハードルになるかというふうに思っておりますので、この答弁書のとおりでございますのでご理解をいただきたいと思います。
8番大阪太郎君。
皆さん、すみません、最後って言ったんですけど、ちょっと時間あるんで、ちょっと答弁書の通りだったらね、自分の気持ちじゃない、ないんですよね。私来たのは町長の気持ちとして、こういう方々、そこに従事している方々も含めてね、いろんな方いますよ。家庭を、もう関連すると、家庭すると500人ぐらい、実はいるんですよね、家族入れると。その方々に対してね、やっぱり安心安全をね、あそこを配合地を整備するということは、ホタテ漁に対しては安心安全イコールね、家族に対しても安心安全を与えるわけですよ。だからそういう意味で、町長の気持ちはどうですかということをお聞きしたいんですよ。この答弁書の通りではなくて、自分、ね、町長はどう思ってるのか、その配合地整備について、順次検討されているとは、担当課の方からね、もう今聞いてますんで。貸しについても検討するということなんで、ただ町長の気持ちとしてどうなのかということを聞きたいんで、そこを答弁できなければいいですけど、答弁できれば答弁してください。
町長小林沙君。
気持ちを述べるということでございますけども、気持ちはあってもやっぱり述べられないものは述べられないですし、この通りでございますので、ここから深読みしていただければと思います。書いてありますから、ご理解ください。